皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。お久しぶりです。無事に韓国に戻ってまいりました。週末土曜日かな、土曜日に戻ってまいりまして、ちょっとね、最近移動するとぐったり疲れる。それに今回のもう約1週間の日本滞在はもう怒涛のやること満載のミッションだらけだったので、ぐったり、でもね、心地よい達成感と疲れで、素敵な週末を過ごしました。日常に、自分のね、韓国での日常に、ゆっくり、心地よく戻ってきたかな、戻ってこれたかなというふうに感じています。今日は月曜日ですね。5月の8日月曜日、韓国では父の日と母の日を合わせて、おぼいなるっていう、両親の日なんですね。で、両親に感謝する日ということで、日本のように母の日と父の日が別々にあるわけではなく、覚えないで、一括で、感謝を表すという感じで、昨日日曜日だったんですが、教会からの帰り道、たくさんの方がカーネーションのバスケット、フラワーバスケットを手にね、していらっしゃいましたし、胸にカーネーションのブローチをつけていらっしゃるお年寄りの方もたくさん見かけました。私も、義理のお母さん、姑さんですね、韓国語で塩もって言うんですが、塩もにに、昨日の夜電話をして、いつまでも長生きしてくださいという感謝、それから、現金ですね、現金のお小遣いで、もうね、何を渡していいかわからないので、韓国では現金が一番、商品券とかね、現金が一番喜ばれるという、まあ、そういう文化なので、お小遣いを送ったりして、あとね、週末に旦那が、主人が、まあ、直接、会いに行くということで、お祝いをしました。とても喜んでもらいました。孫の、ね、声を聞かせてあげるのが一番の親孝行かなというふうに思います。で、今朝ですね、起きましたら娘からのプレゼントがサプライズで用意されてました。昨日お友達とバスに乗ってスターフィールドっていうショッピングモール、大きなショッピングモールに遊びに行くって言って行ってて、行ってきた割にはあんまり何も買ってないなと思ってたんですが、部屋にね、ちゃんとプレゼントを隠していたみたいで、パパとママにということで、お化粧品をもらいました。あとチョコレートとか、フラグランスですね、ルームフラグランスももらいました。なんだかね、こういうことをこう親に秘密でちょこちょこ用意してくれるっていうのもとっても嬉しいですよね。で、次女ちゃんは今中学生、中学2年なんですけれども、韓国で中2って言えばもう反抗期の真っ盛りという感じで、本当にね、怖い中二という言葉があるぐらいみんな大変っていうんですが、まあ、幸い我が家ではそこまでひどいこう思春期とか反抗期はまだこれから来るのかな、まだという感じで、まだまだね、いい関係を、平和な関係を保っています。で、私には、ずっと気になっていたカヒっていう、これ日本でも結構人気の製品らしいんですが、リップバーム式のクリーム、全顔に、首とか特に、ほうれい線とか、あと目尻のシワに、しっとり潤う、使えるメイクの上からでも、それから素顔にでも塗れる、こうスティック型のリップバームみたいな感じの お化粧品、ずっとね、韓国ドラマの PPL 関節広告 PPL でドラマの中でよく女優さんがこう目尻とかほうれい線に塗っている姿、あと首のシワですね、メイクの上からでもこうちょこちょこバッグから取り出して塗っている姿があったので、ずっと気になっていたんですが、とうとうゲットしました。娘がね、買ってきて、くれました。調べてみると日本でも結構人気の商品みたいで、お値段もあんまり変わりない感じでしたね。もしよろしければ Amazon のリンク貼っておきますので覗いてみてください。私は昨日から使っているんですけれども、今日の朝からガンガン使っているんですけれども、なかなかの使い心地で、バッグの中に忍ばせておいてツヤ顔をキープしようかなというふうに思っています。あとパパにも基礎化粧品の韓国ブランド、韓国の、まあ、鉄板ブランドの男性化粧品の、ね、基礎化粧品 をプレゼントしてくれました。なかなかセンスのいい、次女で、いつもね、使えるものをプレゼントしてくれます。不必要なものは、プレゼントしないというのが彼女の鉄則のようで、いろいろ調べてね、パパとママに本当に喜ばれるものをプレゼントしてくれました。あ、嬉しいですね。覚えない。それから、昨日からですね、岸田総理が、韓国に、いらっしゃっているんですね、ご夫妻で。で、今日の新聞のトップ面一面は、この日本の岸田ご夫妻の様子が、写真付きでバーンと載っていたんですけれども、日韓関係、今とても順調でいい感じの雰囲気みたいでね、とても嬉しく思います。日韓の、韓日日韓のトップ会談、首脳会談が、これからどんどん続くみたいですね。昨日いらっしゃった後に、韓国の国立ソウルヒョンチュンウォンというところに県中院というところを訪問されたんですが、この施設は、朝鮮戦争、南北の朝鮮戦争の犠牲者や、それから、独立運動、日本の植民地、時代の独立運動をされた、愛国者、韓国の立場ではもちろん愛国者ですよね、の方々、犠牲になった方々が、記念に、それらを記念して作られた、施設なんですが、そこをご訪問されたということでね、とても韓国の人からすると多分、胸が熱くなる、この、12年ぶりだったかな、日本の首相がここを訪れるのは確か、12年ぶりっていうふうに書いてた気がするんですけれども、多くの方々の悲しい経験について胸が痛むというふうにコメントを残されたということで、とてもね、これからの日韓関係、本当にね、どんどん良くなればいいなというふうに思います。その後、個人的な空間である家族空間、官邸ですね、大統領官邸で、晩餐会をしたみたいなんですけれども、メニューは、伝統的な官邸食ということでね、あと、この新聞によりますと、大統領ファーストレディのお二方、ユーコ女子とキム・ゴニー女子、この女子だな、このお二方もお寺を訪問されたり、いろいろね、親しくご歓談されたということで、これから日韓関係を、個人的にはね、期待したいなというふうに思っています。あとね、今回の日本訪問、もう怒涛のような1週間今日だったんですけれども、でも大変なミッションがいろいろあったんですが、家の契約、ワンルームの契約から、あとインテリアですね、すべてを指先クリックで用意しましたので、今回はほぼ 100% Amazon さん、楽天さん、ニトリさん、あとイケアで、用意したお部屋なんですけれども、もう全部がね、うまくトラブルなく済んで、それもね、日本の素晴らしいこの宅配システムのおかげだなと思ったんですが、日付指定でね、時間指定とかで全部購入できたりするところが本当に素晴らしいと思いました。まだね、韓国は、その日付指定の宅配ってなかった、私は利用したことがないんですけれども、どうなんだろう、時間までね、指定できるっていうのがもう本当にありがたいなと思いました。関空でとりあえず、大きなスーツケースを一つ、時間指定で、新しい家のワンルームに送りつけたり、その他、ニトリさんとかアマゾンさんでも、全てね、1週間後の何時にここに着くようにみたいな感じで手配できたので、本当に助かりました。あとね、娘と長女と2人でいろいろ、娘とね、いろいろとお部屋を飾り付けをしたりデコしたりする過程がとても楽しくて、きっとね、一生忘れられない思い出になるだろうなというふうに思いました。この地が当分お世話になる土地なんだなということをいろいろ想像しながら、何週もね、ぐるぐるいろんなことを考えたりお祈りしたりしながら、お散歩をしました。でも すごくもうすでにこの土地の住民になったような気分で過ごした1週間だったんですが、特にね今印象に残っているのはやはり朝ね1時間ぐらい川辺をウォーキングしたんですね。とても素敵な散策路ウォーキングのお道があったので、1時間ゆっくりウォーキングした時間で、地元の方が犬の散歩をさせていたり歩いている姿を見たり、そういう、その地に暮らす人々の日常をね、垣間見たり自分もその日常の中に溶け込んでいる一人になってるんだっていうそういう感覚が、とても今も印象に残っています。その時に感じた光とか風の匂いとかね、そういうのまでねやはり記憶にすごく残るなというふうに思いました。あと地元の方が集うカフェみたいなところで、お茶をしたんですが、その時にこう隣に座った老夫婦のちょっとした会話であったり、あ、毎日ここでお茶されてるんだなみたいなことをね、感じたり、そういう、日常をね垣間見るみたいな感じの感覚がとても楽しかったですね。あと私にとってやはりこうリラックスのこうとても重要なポイントは、そうやって気持ちよくお散歩ウォーキングできる道があることと、あとねやはりお気に入りのサウナお風呂なんですね。で、今回、松井山手駅比較的近くだったので松井山手駅の近くにある京都松井山手駅の近くにあるインスタグラムの方にもちらっとアップしたんですけれども、水春、水の春というふうに書いた温泉スパですね、そちらに、初めて訪れたんですが、もうとてもとても気に入りまして、サウナとか水風呂それからお湯の質とかアメニティとかも含めて、あとお値段もね、1000円台だったと思うんですけれども、とってもリラックスできる半日を過ごして、ああもうこれは日本に来るたびにここは3日に1回ぐらいお世話になるかなというふうに感じました。全国にいろいろあるみたいですよね、水春さんって。芦屋の方にも神戸の芦屋の方にもあるみたいなので、次は、神戸の姉妹を誘って、芦屋の水春さんの方に行ってみようかなというふうに。あとエステとかマッサージのメニューも写真撮ってきたんですけれども、今回はね時間がなくて受けられなかったんですが、次回はヘッドスパとかエステも受けてみたいなと密かに楽しみにしています。娘とね、半日ぐらいゆったり、水春でくつろぎながら、よくここまで、短い期間でできたねと乾杯しました。とてもそれも楽しい思い出として、心に焼き付いています。はい、あとね今回神戸に私は姉妹がいますので神戸の方でも楽しみました。あとね、大阪で友人に会ったりしましたし、それから尼崎、神戸と大阪からすぐの尼崎というエリアも友人がいたりして、あと駅前のホテルビスキオ尼崎ホテルだったかな、そちらもちょくちょく利用させてもらったことがあるので、今回もね、そのホテルの付近でランチをしたりお茶をしたり、して楽しみました。あと大阪駅はね本当にアラフィフには厳しいというふうに感じましたね。大阪駅私は3年以上確か OL 時代に、会社員時代に大阪駅に神戸から通勤して通っていたんですね。でももう変わってしまった、もうすごい変わり果てた開発されてね、素敵に最新に変わっていた大阪駅でもオロオロしてしまいました。インフォメーションで2回ほど迷子になっちゃって道を聞いたりして大変だったんですけれども、いやもう大阪はちょっと厳しいなというふうに感じました。人がまたゴールデンウィークっていうこともあって人混みがすごかったので、だんだんねこう人が多いエリアっていうのが苦手になっていることもあるのかな、そういう意味で、ちょっと離れたところが好きだなというふうに思いました。で本当は同じ日に、夕方ぐらいかなに大阪でまた別の幼なじみとお茶する予定だったんですが、私が急遽 LINE で SOS をもう大阪ダメもう離れたいっていうふうに送ると、じゃ あ川西においでっていうふうに返事をくれたんですね。彼女は川西というところに住んでいて、私も一度だ 県行ったことがあるんですが、大阪駅から JR で20分ぐらいの距離かな、伊丹の方ですよね。で、行く行くって言って、とにかく大阪をちょっと離れてこう静かなところに行きたかったので、で、急遽予定を変更して私が川西というところに出向きました。で、あのインスタグラムに川西でとっても素敵なあのハワイアンカフェに行って、お友達と素敵な時間を過ごしたことをアップ しましたら、なんとなんとリスナーの方がそのカフェのすぐそばに住んでいるんですっていうね、メッセージをくださって、キャーみたいな、本当にいろんなところから聞いていただけてるんだなと嬉しくなりました。その川西での時間もとても印象的でしてね、あの住宅街なので、あのやっぱ空気が違う、空気が違いますよね、人も少ないですし、落ち着いた感じの素敵な街並みで、友人の車で、ドライブしつつ、カフェでゆったり、おしゃべりをして、帰ってきました。忙しいながらもちょくちょくこうやってね、隙間時間に、旧友と会えたり幼なじみと会える時間を持てたので、本当に本当に幸せでしたね。はい、という感じで、無事にね日本にアジトを作って参りました。で、多分ね、娘が必要なくなってもこの隠れ家はキープしたいかなっていうぐらい、私的には気に入ったので、新たな拠点、多拠点生活に憧れているので、少しずつそれが叶いつつあるかなというふうに感じました。自分にとって、ここがホームだと思える場所が一つである必要ないと思うんですよね。で、もちろん韓国の今住んでいる環境も本当に落ち着いてリラックスできる大切な大好きな空間なんですけれども、日本にも例えば今母が住んでいる山口県であったり、私が生まれ育って姉妹が住んでいる神戸であったり、それから神戸と大阪の間のいろんなスポット、思い出がある西宮とか芦屋とか尼崎とかもう大好きですし、あと大阪、それから、今回京都にね、拠点を構えることになり、あとね東京の目黒というところにも、4年以上住んでいたんですね。だからそこも、もちろん拠点は今はもうないんですが、知り合いがたくさんいたり、目黒川のほとりを歩くと本当に子供をね、そこで出産して育てていた思い出が蘇ってきて、ああ帰ってきたという思いになるんですね。そういう感じでホームと思える自分のこう思い出たっぷりの心温まる場所がたくさんあるのって本当に幸せだなというふうに思います。あ、そうだ、私にとってはハワイもそうなんです。ハワイのカハラモールというショッピングモールの近くで、1年以上住んでいたことがあって、で今もねそのご家族のお家がそこにあるので、ハワイに行けばそこを訪れられるという感じなんですが、とにかくまた新たに、京都に、京都の、京都駅まで20分ぐらいのところなのかな、京都に、自分のこう味と、愛する場所ができてとても幸せなんだなというふうに思います。はい、また、韓国に戻ってきましたら家の用事がたくさん溜まっていますし、仕事モードにまたこちらでの仕事がねまた溜まっていますので、今週は、頑張っていきたいなと思います。でもねそうだ、今回パソコンを日本に持ち込んで、通訳の同時通訳の仕事があったんですが、神戸のね妹のお家でズームにつないで仕事をさせてもらったんですね。あ、こういう働き方ももう全然できる時代になったんだなということでありがたかったです。昔はね現場に行って通訳っていう仕事が多かったんですが、最近はオンラインセミナーとかこうズームでね、通訳の仕事を依頼されることも多くて、働き方という意味でもね本当に、身軽に気軽にこう制限がなくなってきたなというふうに感じました。はい、来週ちょっとね大きな仕事を控えていますので、仕事スイッチ、モードをオンにして、頑張っていきたいと思います。月曜日ですね、皆さん、今本当に緑が美しい季節ですけれども、素敵な1週間のスタートになりますよう韓国よりお祈りしています。ありがとうございました。カムサンミダー、ノラでした。